お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。正英539番。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文15、詩編51編、お手持ち賛美歌の中ほど12ページに記載がございます。報読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の渇きを消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しいことを行い。
されば汝もの言うときは正しとせられ、
汝裁くときは咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我をはらみたりき。
汝誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
汝ヒソップをもて我を清めたまえ。
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ。
さらば我雪よりも清まら
ん。汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が暗くし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我が罪の罪を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直きれいを新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪とは汝に返り。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口汝の身を買わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口汝の骨を表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪の方を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を
賛美をいたします。賛美歌26番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白、 我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にて明日も、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らをやり、ただキリストを信ずる信仰に、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊伝を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、波に下り、三日目に死人のうちによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、おこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を読みいたします。本日与えられました聖書はマタイによる福音書16章21節から28節、新約聖書31ページでございます。マタイによる福音書16章21節以下。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして、いさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をするものだ。神のことを思わず、人のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを得る。たとえ人が全世界を手に入れても、自分の命を損なうなら、何の得があろうか。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。よく言っておく。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちを愛し抜き命の源となってくださった父なる神様、10月第4の主日の朝、あなたは私たちに目覚めの朝を与え、この礼拝へと招いてくださいました。この朝がイエス様のご復活の朝であることを私たちに告げ知らせてくださっていることを覚えます。ご復活の主に捕らえられて、主の命に生きるものとされて、主の御後に付き従うようにと私たちを召し出してくださるためです。主を心より感謝いたします。ご復活のイエス様がいつも私たちと共にいてくださって、主の命をもって私たちの命をあがない救い出してくださっているにもかかわらず、あなたが共におられないかのように生きてきた私たちです。自己中心的な思いの中で自分の命を勝手に重く見積もったり軽く見積もったりして、自分の命も与えられた賜物もすべてがあなたのものであるのに自分のものとして振る舞ってしまう私たちです。父なる神様のことよりも自分のことを第一として、楽しみや名誉のために与えられた命を用いようとしてしまう私たちです。そのようにして神様に背を向けて暮らしながら、自分の命を見失い、自分が誰にも理解されず孤独であるかのように思ってしまいます。しかし主よ、あなたは御子イエス・キリストをそのような私たちのもとに使わせてくださり、イエス様とつながってそれぞれに与えられている十字架を背負ってイエス様に付き従って生きるようにと語りかけてくださっています。私たち一人一人に与えてくださった十字架のもとで、私たちの最も心の深いところにある祈りをあなたはご存知でいてくださいます。どうかイエス様が与えてくださった十字架のもとで、あなたに祈り求めることを私たちに教えてください。ご復活のイエス様がいつも私たちと共にいてくださって、 御心にかなった祈りの生活をすることができますようにお導きください。本日は賛美音楽礼拝をお捧げしています。聖歌隊の賛美の歌声とともに、私たちの魂をあなたのもとへと高く引き上げてください。特に新しく来られた方には、あなたを礼拝する喜びを共にすることができますように、教会につながって生きる新しい人生の始まりの時となりますようにお導きください。弓道中の方をあなたがより力強く捉えてくださり、あなたの子として罪許されて新しく生まれ変わる日のための道筋を整えてください。楽屋教会に連なるすべての方々をこの主の日の恵みのもとに置いてください。特に病床にある方々、体や心に弱さを覚えておられる方々を覚えてください。命の主がその命の恵みをもって一人一人を御手の内に包みお守りください。また私たちが今心に欠けている人たち、共に主を褒めたたえたいと心に願っているすべての人たちのことを思いつつ、捧げる私たちの賛美と祈り等を受け入れてください。次週からは11月の主の日を迎えます。バザーの準備の時をあなたが祝福してくださり、私たちの言葉を、私たちの手の技を清めて主のご栄光を表す器としてお持ちください。準備にあたっておられる方々に必要な力を与え、お支えくださり、よりよく主と主の教会に仕え、主が私たちに与えてくださった隣人に仕える時としてバザーをお持ちください。クリスマスに向かっていくその準備の時を主の技として御手の内に置いてくださり、守り導いてください。私たちがいつもよみがえりのイエス様に従い、よみがえりの命に生きることができますように、私たちのすべてを主に向かって整えてくださり、御言葉の糧を豊かに注いでください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 イエス様には12人の弟子がいました。弟子たちはイエス様のことを自分たちが首を長くして待ち望んでいた救い主、メシア、そう信じていました。ですからこのイエス様に付き従っていけば、神の国が打ち立てられた時に自分たちも高い地位につくことができるに違いない、そういう期待を持っていました。イエス様の一番弟子であったペトロは特にそうであったと思います。12人の中でも自分こそがイエス様の補佐役として特に重んじられることを期待していました。しかし当のイエス様はそのようなペテロや弟子たちの期待を真っ向から打ち砕くようなことを言い始めたのです。自分は長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっている、そう弟子たちに告げ始められました。ペトロや弟子たちにとってイエス様が多くの苦しみを受けて殺されることなど到底受け入れることができない話でした。ましてや3日目によみがえると言われてもすぐには信じることができませんでした。イエス様の身の安全が心配でたまらないと同時に、この話は自分たちの人生がかかっている話でしたので、弟子たち特にペトロの反応はとても分かりやすいものでした。ペトロはイエス様を脇へ連れて行ってこう言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。この脇へイエス様をお連れしたというのは、自分こそがイエス様をお支えして、自分こそが直接一対一でイエス様に意見をすることができる、そういう特別な立場なのだ、そうペトロは自負していたことでしょう。しかしそのことが裏目に出ました。イエス様は振り向いてペトロをお叱りになりました。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするものだ。神のことを思わず人のことを思っている。振り向いてペトロを叱った、叱られたとあります。おそらくペトロはイエス様の背後から耳元でささやくようにして、主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません、そう言ったのではないでしょうか。ペトロのこの声だけを背後から聞いたイエス様はそこにサタンの誘惑を感じ取りました。しかしイエス様はペトロをここでサタンよ退けと叱りましたけれども、ペトロを追放しようとしたわけではありませんでした。ペトロよ、引き下がってあなたの元の位置に戻りなさい。私の行く手を塞いではならない、そうペトロに命じたのです。引き下がって私に付き従って私に倣って自分の定められた道を歩くのだ、そうペトロに命じられたのです。そしてイエス様はこうおっしゃいました。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。多くの苦しみを受けて自分は殺される、その具体的な中身が十字架という言葉で初めて言い表された瞬間です。後にご復活のイエス様に出会った弟子たち、ペトロたちの多くは殉教の死を遂げました。しかしこの時、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス様が言われたのは、弟子たちに向かってこれから殉教の死を覚悟しろ、 そんなことを言いたかったわけではありません。同じイエス様の言葉を記すルカによる福音書を見ますと、日々自分の十字架を追って私に従いなさいとあります。私たちにはそれぞれの生活の場で日々追うべき自分の十字架があるのだ、そうイエス様が言われています。それは果たして私たちが背負っている人生の重荷のことでしょうか。あるいは日常生活で起こってくるさまざまな思い煩い、さまざまなトラブルのことでしょうか。私たちはそのような日常生活から一旦身を引いて、日常生活を一旦中断するようにして、この礼拝へと招かれ集ってきています。礼拝で出会うのは、この私の後ろにあるこのイエス様の十字架です。私たちにとって十字架といえば、それはイエス様の十字架のことです。しかしイエス様が最初に十字架と言われたとき、それは日々追うべきあなたの十字架、そう言われたのです。まさにこのときイエス様ご自身も父なる神様が用意された十字架への道を歩み出そうとされていました。イエス様がつけられることになる十字架、多くの苦しみを受けて殺されるためにつけられる十字架とは、神様がお定めになった道でした。続けてイエス様はこう言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分のために命を失う者はそれを得る。たとえ人が全世界を手に入れても自分の命を損なうなら何の得があろうか。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。命がこの取引の対象として語られています。この命というのは魂と言い換えても良いと思います。目先の利益に惑わされて大切なものを手放してしまったときに、魂を売ったという表現される、その魂のことです。私たちは自分の命、自分の魂に値段を、値札を勝手につけてしまうことがあります。高値をつけようと安値をつけようと、神様の預かり知らないところで自分が勝手につける、それは値札です。しかしこの私の命、私の魂は全世界を手に入れたとしても失ってしまっては何の得にはならない。いかなる代価、いかなる大金を払っても買い戻すことはできない。あなた自身の手ではもう買い戻すことはできないのだとイエス様はおっしゃる。それほど重たいものなのだというのです。今日の聖書箇所よりももっと先の話になりますが、イエス様の十字架刑が目前に迫ってきたとき、ペトロをはじめとする弟子たちは散り散りになって皆逃げてしまいました。皆自分の命が惜しかったからです。自分の命を救おうとしたからです。しかしその結果、ペトロはイエス様と自分とは一切関係がない、そう言い切ってしまいました。その裏切りを犯し、両親の呵責に責めさえなまれる命しかペテロの手元には残りませんでした。いわば命の値打ちが大暴落してしまったペテロは激しく泣きました。自分の命を守ろうとしてイエス様との関係を断ち切った結果、残った手にした手の中に残った命の軽さ、 儚さに愕然として泣いたのです。この時ペトロは自分の命の値打ちを自分で決めてしまうその愚かしさを身をもって知ったのではないでしょうか。しかしそのようなペトロを神様はお見捨てになりませんでした。イエス様の十字架という神の一人子の命と引き換えに神様はペトロの命、ペトロの魂を買い戻してくださったのです。そしてご復活のイエス様はペトロを捉え直し、新しい命の道、ご復活のイエス様に従う道へと捉え直してくださいました。そして私の羊を飼いなさい、私に従いなさいと主がお立てになる教会の指導者としてペテロは新しい使命、新しい命をイエス様からいただいたのです。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。この言葉の本当の意味をペトロはご復活のイエス様に捉えられて初めて理解をしました。自分を捨てると言いますと、何か自分のしたいことを諦めるとか欲しいものを諦めるといった自己否定的な意味合いで考えてしまうかもしれません。しかしそのような理解はこの自分を捨てるという中身のほんの一部分に過ぎません。それよりもっと大事なことはこの自分を中心に回っていた世界や考えを一旦横に置いてみるということです。自分を捨てるというのはこれまでの自分、これまでの考え、これまでの過去の自分と一旦距離を置いてみるということです。これまでの自分、過去の自分というのは自分で勝手に決めてしまった自己評価であるかもしれません。自分が守ろうとして懸命になってきた命の値打ちであるかもしれません。あるいはこんな命はもういらないと、もう嫌いで嫌いで仕方のない命のことかもしれません。そのような命、自分が勝手に根をつけてしまった命を一旦横に置いてみなさいということです。そのような自分を一旦手放してあなたの追うべき十字架を追いなさいとイエス様は勧めておられます。この自分を捨てるの、この捨てるというのは鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというだろう、そうペトロの裏切りをイエス様が予告した時の知らないという言葉でもあります。十字架につけられるイエス様を三度にわたって捨て去ったペトロに向かって今度はそんな自分を捨ててあなたの追うべき十字架を追って私についてきなさい、そうイエス様はペトロを許して招いてくださいました。私たちがそれぞれ追うべき十字架、その重さはイエス様の十字架によって買い戻していただいたこの私の本当の命の重たさです。神様からいただいたこの大切な命をサタンに売り飛ばしてしまいかねない私たちの罪を許してくださってイエス様の命と引き換えに買い戻してくださった大切な命です。その新しい命をいただいてイエス様のものとされて生きる道へと私たちも今日から踏み出すことができます。よく言っておく、ここに立っている人々の中には人の子が御国とともに来るのを見るまでは決して死なない者がいる。このよく言っておくというのは本当に大切なことをイエス様が伝えたいときに語る言葉です。この人の子というのはイエス様がご自分のことを指しているときに用いる言葉です。 人は死んで初めてイエス様と神様の前に立つのでしょうか。このマタイによる福音書が書かれた当時、初代教会ではよみがえって天に帰られたイエス様がもうすぐにでもやってくるのではないか、そんな期待に生きた教会でした。しかしそれから2000年の歳月が経ち、主はまだやって来られないということに関して私たちもまた慣れきってしまっているのかもしれません。しかし私たちもまた死を意識するような体験をするとき、あるいは激しい喪失と絶望の中で魂の死を経験するようなとき、そしてこの日々の祈りの中で、そしてこの礼拝生活の中で、私たちは生きていながらご復活の主の前に立っているのです。そしてご復活のイエス様はいつでも私たちに語りかけてくださいます。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を負って私に従いなさい。十字架で死んでよみがえってくださったイエス様こそが私たちの本当の命の重たさを知っておられる方です。そしてイエス様によって用意された自分の十字架を追う道、すなわちこの私の本当の命の重みを知って、それを追って生きる道こそイエス様に従う道であり、永遠の命に生きる道なのです。感謝の祈りを捧げたいと思います。父なる神様、イエス様の十字架によって与えられた命の重みを知り、それを喜んで追うものとさせてください。そしてイエス様に付き従う人生を歩ませてください。主が与えてくださる十字架を喜んで追うことができますように、この私の追うべき十字架に私の命が主と共にあることを分からせてください。私たちの喜びが大きくても小さくても、私たちのなす技が大きくても小さくても、私たちの悲しみや苦しみが大きくても小さくても、そのすべての中に主と共にある永遠の命の道を見出させてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えない方はご起立いただきまして、一同で賛美をいたします。賛美歌344番。
Thank you.
着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もこうして一堂であなたへの礼拝の時を守ることができてありがとうございます。本日与えられました聖書の御言葉を通して、ここにいる一人一人に力と知恵をお与えください。またそれぞれに与えられた場所で今日から始まる1週間をあなたと共に歩むことができますように。今この時まで病床に置かれているもの、病んでいるもの、思いのままに動かぬものがおられましたら、あなたが慰め、癒し、豊かなお恵みをお与えください。今ここにあなたから与えられた感謝、あなたから与えられた豊かな恵みに対する感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御栄のためにお持ちください。この一言の祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会としまして、教師会、教会生活委員会、伝道委員会が記載の場所で行われます。今週の集会としまして、聖書研究会並びに祈祷会が30日水曜日に行われます。10時半より司会石橋姉、19時半より祈祷会の時が持たれます。ミギラン報告事項です。能登半島の災害により被害を受けられた教会を覚え、募金を受け付けております。本日が締め切りとなっておりますので、ご協力をお願いいたします。また助け合いバザーの寄贈品につきましては、本日が締め切りとなっておりましたが、前日の11月9日まで延長を行います。ご協力をお願いいたします。また本日前売り券の販売を1回にて行っておりますので、お買い求めいただければと思います。続いて11月17日の礼拝において子ども祝福式を行います。小学6年生までのすべての子どもが対象です。ご希望の方は教会学校の教師までお申し付けください。締め切りは11月3日となります。失礼しました。申し込み書につきましては太田稔兄までご提出をお願いいたします。また同日17日礼拝後、大掃除を行います。お弁当の食券を本日と次週の2回に販売いたしますので、お買い求めをお願いいたします。また次週ケーキの日となっておりますので、検品のご協力をお願いいたします。その他裏面につきましては各自でご確認いただければと思います。以上で報告を終わります。お差し支えない方はご起立いただきまして、自動で省エ541番を歌います。
の祈りを祈ります。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜りますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。本日初めて来られた方をご紹介いたします。谷上祐樹さんとお子様のゆずきさんですかね、母子室におられます。ようこそおいでくださいました。本日は埼玉から三田寺寛太さんのお母様美希さんとおばあ様の清水希子さんがお越しになっています。どうぞお立ちください。7月の役員会で小川和恵さんが鳥居坂教会からの転入会が承認されております。本日改めてご紹介したいと思います。どうぞ前に出てきてください。皆さんの方に向いていただいてね、皆さんよくご存知だと思いますが小川和恵さんです。これからどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。報告をまたよろしくお願いします。
まず委員会です。ここの州法に書いてある通りなんですけれども、今日まで寄贈品の 寄贈品の締め切りが今日やったんですけれども11月9日まで延長になりました。あとはあの前売り券がもう先週同様販売しているのでぜひ買ってください。で先週説明抜けてたと思うんですけれどもこの金券なんですけれども、今年からあの食べ物は現金決済ができなくて金券での決済になるので、食べ物をいっぱい食べたいよっていう方は金券をたくさんお買いいただけた、お買いいただけたと思います。あとあの寄贈品は延長になったんですけれども出し物したい人は今日までが締め切りなんでよろしくお願いします。以上です。
他に報告はありませんでしょうか。では礼拝を終わります。